こんにちは、ペテロ久保田です。今日は希望の光が見えた瞬間ということについて話をさせていただきたいと思います。私は石油会社の駐在員としてですね、20代の時にエジプトのカイロに住んでいました。で、その時休みを取って一人でイスラエルのエルサレムに行った時に、突然神様がおられるという体験をして、救われました。で、まだその時点では教会に行ったことがなかったのですが、だんだんとですね、神様が導かれるってこととか、神様の声を聞いてですね、で、それに従った時に、奇跡的に助けられるっていうような体験をし始めていました。なので、神様の声を聞いたら従おうって思ってたんですね。で、ある日、私は死なないといけないっていう声を聞いてですね、私は全然死にたいと、思っていなかったんですけれども、そうならば、死なないといけないと思ってですね、そう行動したんですね。しかし、止められたので、死ぬことも、怪我することも、またどなたも怪我することもなかったわけです。しかし、見た目にはですね、結果として、私は自殺未遂ってすごい大きな言葉なんですけども、もうしたっていうことになってしまったので、本当は2年間の駐在予定だったんですけれども、1年間で強制的に帰国となりました。で、それ以来ですね、私は本当に悩み始めました。それは、神様がおられるのになぜこんな変なことになってしまったのだろうか、ということなんですね。あの時は助けてくださったのに、今回なぜこんな変なことになったのか、ということです。で、私は、最初から神様との出会いとかずっと考えていくとですね、やっぱり神様がおられるってことになるんですけれども、でも神様がおられるならば、なぜこんな変なことになったのかっていうところで、もうそれ以上自分では説明できず、また振り出しに戻って神様は本当におられるのだろうかって考え始めたわけなんですね。その時点ではまだ教会に通っていなかったし、で、私の周りにはクリスチャンがいなくて、私がそういうことを悩んでたことは誰にも相談できないでずっとですね、一人で悩んでいました。で、会社には復帰させていただいて、また朝起きると寝るまでですね、起きている時間は、仕事をしつつですね、神様はいるのだろうかと考え始め、もちろん解決がなくて、ぐるぐると同じことを延々と考え続けているわけなんですね。東京に山手線ってあるんですけども、ぐるぐる同じとこ回ってような。で、その中で本当に心がボロボロに疲れ果ててしまっていました。で、本当に自分はボロ雑巾みたいだなって思っていたわけなんですね。で、その時、唯一、ほっとする、時間っていう何かっていうとですね、寝ている時だったんですね。で、寝ている時は考えなくて済むからってことで、で、そういうように何の希望の光も感じられず、これがもしも永遠に続くとしたらすごくしんどいなっていう、そういうふうに生活していました。で、そういう生活がもう3ヶ月以上続いていたんですね。で、その時にふと思い出したのは、テキサスに住むアポロ16号の宇宙飛行士のチャールズ・デュークさん、そして奥様のドティさんと、エジプトのカイロに住んでいた時、ナイルクルーズって船旅でお会いしたんですね。その時に初めて、有事神様って本当にいるんだよっていう話を聞いたり、ドティさんからはですね、悲しみが喜びに変わったって、昔自殺したいと思ったけど、本当に神様がいるってことが分かって、悲しみが喜びに変わったって話を聞いていたんですね。で、そのことを思い出してですね、それでドティさんに電話して、私はその昔のドティさんみたいですって言ったらですね、そしたら教会に行くようにと。で、パスターポール秋元さんの教会に行くようにと言われたので、そこで思い切って私は生まれて初めてですね、東京にあるその教会に行きました。で、そこが今私が通っている教会で、そこで牧師さんはですね、礼拝っていうの後にですね、私の話を2時間聞いてくださったんですね。それから一言おっしゃったのは、確かに神様からのものもありますが、そうでないものもありますと、おっしゃられたんですね。私はすごくショックでした。全部神様のものだと思ってたんですね。だけれども、だんだんと教会に通うようになって分かったのは、死なないといけないっていうのは神様が言ってるはずがなくて、それはサタンの偽りの声であると分かったわけなんですね。だから私は神様に従ってると思ったんですけど、それはサタンの偽りの声に従って、 早くこう死ぬかもしれなかったわけなんですね。さて、その、教会に初めて通った日の翌週だったと思うんですけれども、その牧師さんがこの本を読んでみた後、渡してくださった本が、マーリン・キャロザーさんの獄中からの賛美という本でした。で、その本を私は読んでいってたんですけど、最後の辺で、すべてのことについて感謝しなさいという聖書の言葉に従ったロンとスーというアメリカ人の夫婦に起きた奇跡が書かれてたんですね。で、私は全くね、希望が見えない状況にあったわけなんですけれども、で、またこの一連の出来事でギリギリと心が、傷んでいたわけなんですね。そして、まあ一生このことを思うと痛むのかって思ってたんですけれども、もしかしたら、ロンとスーが全てを感謝したときに、この奇跡が起きたような、なんかそういうことが起きるのかもしれないっていう、こう、希望の光が見えたので、すごくこう、信じがたい解決法だったんですけれども、まさにその心がギリギリと傷んでいたこと、一番感謝しにくかったことを感謝してみたんですね。で、その時は何にも変わったようには思わなかったです。しかし、それから半年した時ですね、ふとそのギリギリ傷んでいたことを思った時に何の痛みもなくなってたんですね。私にとって希望を全く感じない時、その時に教会に行ってそこで全てのことについて感謝しなさいという聖書の言葉に出会ったことがですね、まさに私にとって希望の光が見えた瞬間であって、で、まさにその時がですね、その瞬間がですね、突破口となって、で、こう逆転が起きたんだなって思っています。で、それから30年経ってですね、今私はその教会の牧師の一人となっています。それとともに、神学校っていうのはあるんですけれども、そこでそのマーリン・キャロダーさんのまさにその獄中からの賛美の本を用いてですね、希望の光が見えない時にも全てを感謝する時に必ず希望の光が見えるんだっていう話をですね、自分の体験とともにですね、説明させていただいています。最後まで聞いてくださったことを感謝します。またお会いしましょう。さようなら。You mean